藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。6月の25日日曜日、第4週でございます。本日の放送をもっとですね、この藤田純の飲むしかないだろうを終了ということになってしまいます。1年と7ヶ月ですけども、短かったような早かったようなそんな気分ですけれども、まあ、第1週はチカちゃんで、第2週は会長で、第3週第4週はいろいろあったんですけども、とにかくこの放送をさせていただいてですね、自分なりに非常に良かったというふうに思っておりますが、まずはですね、先週と同じく平田の新鮮のメンバーと一緒に、お酒を飲みながら収録したものを聞いていただきたいと思います。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで第4週ラストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私はイチコのソーダ割りを飲んでますけど、皆さんそうかな、どうですか皆さん、ラジオっていうかただ飲み会だよな、これ
飲み会です。
いつもの
普段のやつ
だよな。一人なんかワイシャツ着てる人
見えないからね。
いや、ぜひ見せたい、
見せたいよな、
見えないからね。
ということで、いよいよラストの週、これ1年半続けてきたんですけど、一応いよいよラストの週ということで、皆さん何かありますか。また
じゃあすみません、はい、夜、まあ、お客さんもそうですけど、はいはいはい、まあ、今日みたいに我々ね、社員のためにこう一緒にこう、うんうん、お酒を口にする機会が非常に多いと思うんですね、うんうん、皆さんの場合は、うん、私も、まあ、30で平田に入りましたけど、もう45になってですね、うん、ちょっとずつのがこの健康に対する考えをちょっと持ち始めてですね、
はいはいはい、
まあ、私もお酒好きなので、うん、基本毎晩飲むんですけど、うん、その飲んでる中でやっぱりこう体調悪くなったりとかあると思うんですけど、何かこう気を使ってることってありますか、そのお酒を飲むことに対して。
ない
ないですか。
終わっちゃいましたね。
飲み続けてる
な。なんか食べ物とか薬とかサプリメントとか。
サプリは飲んでる、
何を飲まれてる
んだっけ、 DHA とかなんかね、青みの魚のなんか、 あとなんだろうな、ビタミン C?B、
うん、
ぐらい、
うん、
お前だってあれ飲んでんじゃん、なんか好きなニンニクのあれ、キョウリョピン好きやん。
へえ、いや、これの好きじゃなくて親父が飲んでて飲めと。
へえ、
うん、
あとヘパーでね、ヘパリーゼ、
あ、ヘパリーゼ、ヘパリーゼ、あ、
サプリは飲んでるから気使ってるかもしれないけど、そのこんだけ毎日が不規則な生活になると気にしちゃいられないわけよ。わかる、
わかりますけど、
だってこんだけ移動して場所も違うし、会うお客さんも違うし、飲む場所も食うものも違うから、うん、気にしてたらそれでストレス溜まっちゃうから気にしない、
気にしない、
ま、ちょっと毎朝起きたら夜まで生き抜こうと思う。ね、
今日生きる、
もう今日生きる、毎日今日生きる、で次の日二日酔いで、わあ失敗したみたいな気分っていうのはあるけど、もう気にしない、一番いいのは気にしない、ためない、
うん、
もっと言うと、その例えばこれでこんだけ飲んでるから体悪くして死んでも、とりあえずまあ社長としての仕事は全うしてるんであればそれでいいかなみたいな、自分が生きていることは自分の人生を生きるためじゃなくて、引き継ぐ日まで平田のために生きればいいんじゃないかなって感じ。あの役目があるでしょみんな、
はい、
だからお父さんのお母さんの面倒を見て生きてる方もいらっしゃるし、子供をすごく愛して、ね、大事にして生きてる方もいらっしゃるから役目がみんな違うし、もっと言うと自分の人生を謳歌して生きてる人もいるけども、俺の場合はもうこういうポジションについちゃうと、その引き継ぎまで平田をちゃんと経営することだけで精一杯かなみたいな。そのためにはもう体がね、例えば酒漬けで壊れてもしょうがないかなって感じがするけどね。
ありがとうございます。
そう、
壊れてしまうぐらい
気にせずに壊れるという。
そう、気にせずに壊れる、
すごい男らしい。
気にせずに、俺気にしてる方が壊れちゃうと思うんだよ
ね。なるほどですね、
うん、気にしないから壊れないって思ってるんだけど、いやだってこれもさ、ミスとはこの前話したんだけど、昔新鮮平田ってさ、その接待も多かったけど、お客さんも多かったけど、自分たちの飲み会も多いじゃん。だいたい夜中の12時はまだ早いっていう認識だったから、多分2時頃まで毎晩飲むわけよ。月から日まで、普通月から金までじゃん。月から日まで飲んで、であの頃酒の量もすごいけど食う量もすごいから、みんな太って、しかもタバコなんか1人みんな40本ぐらいするじゃん。で寝ないでしょ。でも誰も病気になってない。そうすると俺医学のねラジオやったからあんまり大きなことじゃ言えないんだけど、先生方はやっぱりタバコがダメ、規則の生活ダメ、お酒も飲みすぎがダメ、皆さんそれは正しいと思う。でもそれを逆パターンを日々生きてて、何年も生きてた人間がなぜ病気になってないのか、多分これは多分溜めてないからじゃないかと、ストレスとか。でもう一つ言うのは、多分その前はあって大騒ぎしても発散する、歌歌って発散するのもあるけど、毎晩その会議ができてたんだよね。
うん、
でこれこんなことありました、こんなことありました、じゃあこうしたらいいんじゃないの、こうしたらいいんじゃない。だから多分その飲み会が会議の役割をしてたんで、個々の悩みもそこでこう結構フラッ、なんていうかな、
言いやすい、
うん、言いやすいし、はい、聞きやすいし、で解決できたらそっちもこう残んないじゃん次に。だから単なる飲み会じゃなかったけど、内容は不健康極まりないそう飲み会だけども、基本的に悪いと言われることは確かに良くないけども、でも本当に悪いことっていうのはみんなそれぞれ別なんじゃないかなっていう気はしてるので、さっきのミスの答えから言うと気にしない、それが一番体にいいという感じかなということで、よろしいですかね。
ありがとうございます。
藤田さん、
気にせず飲み続けます。
そういうこと。ね、その結果病に倒れた時に藤田さんのせいだとか言わないでください。飲むしかないだろう。さあ次いかがでしょうかね、皆さん。
じゃあ私、はい、河野から
。
まあ真面目なやつというか、う
ん、真面目な
悩みというか。
あ、
まあ最近まあ私も。その中間管理職としてやらせていただいてるんですけど、
はいはい
はい、やっぱり一番悩むのは、うん、まあ、その部下とか、
うんうんうん、
あのまあ関係で、うん、やっぱり能力差どうしてもあると思うんですが、うん、この人はやっぱりすごいなっていう人と、うんうん、ちょっとこの人この先も大丈夫かなっていうのを、この人をまあやっぱりどこかで切り捨てなければいけない時があるのか、うんうん、それともやっぱり諦めずに育てていく方がいいのか、
うん、
この辺のジャッジって本当に悩むところ
難しいよね、
はい、
これはすごく難しいし、多分全部の企業、
はい、
それからもっと言うと一番ドライなのはそのスポーツチームだよね、
うん、はいはい、
まあ、例えばプロ野球だと70人枠があるでしょ、
はい、
でも毎年10人ぐらい入ってくるから7年で総入れ替えぐらいのあれだから、でも7年以上いる人もいるから、うん、もっと多くいなくなるとしても完全実力な世界ってそうじゃない、
はいはい、確かに。
で一般企業っていうのはまた違うんだけど、うん、俺はこうやって考えるようにしてるのはやっぱりそのこちらから見た感じの優秀じゃないっていうのはやっぱり歴然とあるし、はい、でもそれをなるべく数字で表してあげた方がいいよっていう、
うん、
で数字で表すことによってその本人たちも分かるし、
うん、
それが言葉とか感覚とか好き嫌いで言っちゃうのは、
はい、
まあ、これはダメだなっていう、うん、で数字も2つあって、絶対額としてすごいっていうのと、そうじゃなくて もともとこうだったのに今年はこう上がってるよねっていう表し方もあるから、数字で表さなきゃいけない。しかもいろいろな形で表してあげた中で、本人たちが自分のやってきたことの結果が分かりやすくしてあげるっていうアイデアが大事ね、うん、
はい、
でそのまあこれは会社の経営もそうなんだけど、得意なとこと不得意なとこ、
はい、
強いとこと弱いとこ、例えばその3日前も河野に言ったけど、河野の得意なとこは人たらし、人のことよく分かるし人気もあるけどちょっと金額数字と理論弱いよなみたいな話、はい、だからその分かってもらったところでその弱点というか不得意なところをどう上げていくかっていうところは手伝ってあげた方がいいよね。得意なところは手伝う必要ないから、
はい、
得意だから、うん、不得意なところは手伝ってあげる、うん、でも不得意なところ手伝ってもやっぱりちょっとこう、
うん、
止まっちゃう人もいるし、
はいはい、
拒否られる人もいるじゃない、
はいは
い、そしたらやっぱりその評価をしなきゃいけないし、うん、その結果会社を辞めてしまっても、うん、ここが大事、ここから、うん、彼は残念ながら出会った縁があったけど離れてしまった、辞めてしまった、でももしかするとその彼は別の会社にいた方が適性があったかもしれない、
うん、はい、
ってことは平田が辞めたことがかえって良かったんじゃないかっていう考えもあるわけよ、うん、
はいはい、いやなんか僕なんかその、うん、やっぱりその、まあ、残念ながらっていうところで、うん、この人を、まあ、いつかジャッジしなきゃいけないときに、うん、その人を、まあ、例えば辞めていただくってなったときに、うん、この辞めていただくことによって、まあ、彼の人生はそうなんですけど、うん、残った人がモチベーション的に、あ、いつか私もこうなっちゃうのかななんていうことで下がらないかなっていう心配がすごいあったりとかして、
うん、
決断できなかったりするんです。
でも多分残ってる人はそう思ってないよ。
あ、
意外とちょっと国内化すると残ってる人はその分私の給料増えるかなとか、
はい、ああなるほど、ね、うん、
はい、人間ってそんなもんだと思うよ。
あ、はい、
だから今回そのね、あんまり内需言ってもあれだけども、やっぱり人数が減って利益が出ればその分を頑張ってくれる人に還元するっていうようなこともやっぱり組織っていうのはやっていかなきゃいけないところだし、それがあってこそこう合理的な経営ができてくるけど、さっき言ったようにその数字で表してあげる、本人が理解できる結果として表してあげるっていう作業は上司の役目でね、
うん、
でもう次2番目は強みと弱みをはっきりと提示した中で弱みを強みに、まあ強みまで変えられなくてもいいけど弱みをなくす、普通ぐらいに持っていく手助けはしてあげる、
はい、
で3番目はもしその結果うまくいかなくて離れることになってしまっても彼は彼女はそっちの方が自分にとっていい人生があるかもしれないっていうふうに思った方がいいよっていう、もっと言うと平田にいる方が辛くて報われないところに居続けたかもしれない、でもそれをやめられたことでもっと自分に合ってる世界が見つかった可能性もあるのでって考え、この3つを考えるとあのポイントが分かってくるのかなっていう感じがするけどね。だから、うん、久しぶりに3年ぶり、あ、じゃあお前とはこの前京都の焼き鳥屋さんで会ったけど会ってすぐにお前はもう理論と数字だよって言ったら、それだけ期待してる部分と河野が分かった部分強いとこだから、人たらしのとこは俺は何指導もいらない、でも指導いるとこだけすればいいかな。で千坂の場合はこいつは絶対自分のスタイルを変えたくない方だし、変えても良くならないから、そのお前変えなく、ただキャパを増やせと言ったし、密は密で結構この前武漢でガチで芝居てるから言わないけどそういうことで、だから僕の役目は弱点、武漢の弱点を埋めてあげることが上司の役目だと思う。いいところは逆にほっといていい、
はい、
と思いますけど、よろしいですかね。
いや、ええ、
ありがとうございます。本当いいの今の回答で。
スッとしました。
ああ、
はい、
そう、
はい、
悩むんだよな。
いや悩みます。
下さんどうです、何
か、まあ、いいですか。
はい、どうぞ。
まあ、せっかくなんで、
うん、
まあ、藤田さんが今平田の社長でいてくれて、まあ、いろんな指導をしてもらってるんですけど、
うん、
じゃあ10年後平田ってどんな方向でどんな会社になってる、どんなイメージがあるのかなっていうのをちょっと聞きたいですね。
だからね、そう、すごくそれもいい質問なんだけど、実は俺が入社した時の平田ってぐっちゃぐちゃだったんですよ。まあ多分何度も話してるけど、 会社じゃねえじゃんこれぐらいの感じだったんですよ。その悪口を言うわけじゃなくて実際そうだったから、うん、深圳香港だけで言うと赤字でお金もなくて、お客さんからも嫌われてる会社だったから、まずどうしようかって言ったら、まあ、お客さんから嫌われないようにしようとか、なんとか利益を出して借り入れを返していこうとかいうとか始まって、で同時で平田グループ見たらもう上海だるみの会社だったから、あと中国でこれじゃ危険だからってベトナム作ったりとかもしてきたわけですね。ここまでだから多分グループで当時30億ぐらいの売り上げだったのかな、売り上げ規模で見ると。で今200億ぐらいまで来てるから、まあかなり大きくはなってるんだけど、実はその規模じゃないから会社っていうのは。でそれぞれの拠点でそれぞれこういろいろやりながらやってるけど、バラバラにやってたりっていうのは、少しずつこうチームワークができてて相乗効果ができてきたりっていうのがあって、今回会社案内を作って、やっぱり3本柱がある。もともとの部品商社という立場と、でも今海外と日本も含めて、日本工場なかったのに気づいたら4、5個ぐらい工場がある と部品メーカーとしてという、この部品メーカーと部品商社という立場でどれだけこうチームワーク、グループのチームワークを発揮して生き残っていくかと。これは一つ利点は、中国にも5工場があって、東南アジアにもあって日本があってっていうと、会社としてはそこまで大きくないんだけども、バランスが取れてる。でお客さんがそれぞれいるじゃん、日本にもいるし中国にもいるし、だからこのネットワークと商社とメーカーという特色を生かして、チームワークを生かしていったら多分生き残れるんじゃないかな。で特に日本はどんどんもその中小企業の工場がなくなっていっちゃうから、そこで自分たちでも工場あって、しかも海外からも買えますよ、供給できますよっていう体制があることが、すごくこの生き残っていく意味で、お客さんにとっても、あ便利だな、そこ平田作ったけや自分たちも作ってるし、最悪作れなくてもどっかから引いてくるからっていうところをがあるといいかなと。で最近の仕様で言うと、その営業利益が大事だよってずっと言ってきたのと、EBITDA だっけ、はい、利益プラス減価償却っていうキャッシュインの部分がも大事だよ。なんでか工場は減価償却があるわけね、建物もある設備もある機関、そうするとここの部分を加味してあげないと、利益だけを見てると工場は非常に辛いことになるんで、で全拠点目標、今回初めて平田71年の歴史で初めて全拠点の目標を、営業所は 7%、 営業利益の目標は 7% 以上、工場は EBITDA7% 以上、だから 7% 以上取るように頑張っていこうっていう統一の目標ができた、うん、全グループので達成できてるとこもあるし、だって達成できてないとこもあるし、でも過去の歴史見たらまだ逆だったりする、だからそれはいいんだけど、目標が一つできた中でみんなが頑張っていく、その今まではここにやってたりはっきりしてなかったとこが、部品商社、部品メーカー、そして EBITDA が 7% 以上取れる会社を全拠点で取ってくださいっていう明確な目標ができたのがすごくいいかなと。だからやっとグループの進む方向性をはっきりできたのが今年だから、一番今度11月に全拠点協調会議をさ4年ぶりぐらいにやるんだけど、そこでまた一つのこう一体感を作って進み出すと、みんなね、特にその深圳は、例えば中国の経済が今落ち込んでるから売り上げもあんまがんない、でお客さんのグループがやっぱりお客さんの事業自体が今元気ないから、まあ、がんないっていう不安を抱えてるかもしれないけど、トータルで見たらもうベトナムは元気だとか、日本がもう再生してるとか、そういう明るい話題もある中だと決してグループとしては全然暗くないと、うん、逆にだから俺が香港に来たっていうのもあるけどね、うん、今ここを盛り上げると本当に強いグループになれるかなっていうのがあって、そのために、まあ、自分で手を挙げてきたんだけども、全然俺はだから昨日も地坂と飲んでて、この後どうなっていくんですかって、地坂に、いやだからあと2年待ってくれと、あと2年待ってくれたら俺が引退しても全然問題ない会社作るからっつったんで、うん、あと2年僕も頑張りますんですいません、
ありがとうございます。
一応だからその何にも考えずに 経営してるわけじゃなくて、一応頭の中では計画と設計図があって、意外とその通りっていうか前倒しで進んでるということだけはお伝えできるかなと。でもその中でやっぱり環境の変化っていうのがあるから、予想したと以上にいいとこもあるけど、やっぱり予想よりも下がってるとこもあるけど、それはまあそう普通そうだから。でもコロナがあってお客様のその電子部品半導体不足があったり、戦争が起こったり、いろんなことがある中でもすごくこう前進して進んでるグループなんで、経営者の役目っていうのはもっと魅力的で面白くて、あなたたちがこう喜んで働ける環境を作るのが僕の仕事なので、それはもう常に考えてやってるつもりです。だからそれができてなかったらいつでも文句を言ってくれれば、最近あんたかっこいいこと言ってくる先生、最近グループ全然ダメじゃんっていうのがあったら、いつでも言ってくれたら、あの反省してまた頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。藤田純の飲むしかないだろう、いよいよ最終回のエンディングでございますけども、シンセのメンバーは本当にあの厳しい環境にある中でですね、本当に全力で頑張ってくれてまして、非常に心強い限りで、今後はですね、あの、シンセに機会もまた増えると思いますんで、よろしくお願いしますって感じで収録してまいりましたけどもですね、いよいよこの番組の本当のエンディングということで、まあ、今後、特別枠を使わせていただいていろいろ話したりですね、ゲスト出演とかそういうこともあるかもしれないんですが、とりあえずはまずこれで、一区切りということなんですけども、まずあの、悩まっちラジオ、小林会長の番組でゲストで呼んでいただいてですね、リビング FM に初めて来た時に、非常に今まではあの、KBS 京都ラジオとかですね、OBC、ラジオ大阪、それからラジオ関西の方にもですね、素人の割には番組を持ってて行ってたわけですけども、その放送局と比べるとですね、非常にこじんまりとした、なんかこう、アットホームな、感じがしましてですね、あ、いいな、ここの場所はと、このスタジオはと、この放送局はと。で、ちょうどあの、KBS の方が、終わるような、感じでおりましたので、いつもお世話になっている京都の皆さんと、そこでお別れしてしまうのを非常に寂しい気もしてたんですね、実は。それであれば、じゃあ、この伏見でですね、私があの、住んでるところから、の放送を使わせていただいてですね、京都とのご縁をそのまま続けさせていただければと思って始めた番組なんですけども、まあ、あの、この番組を始めるきっかけになった、リビング FM845 の桂山ちかこちゃんをまず第一週のゲストとしてお呼びしてですね、まあ、いろんな話ですね、家族というか、生きていてというか、いろんな疑問に思ったり、感じたり聞いてみたかったりっていう話を2人でしてきたのが第1週でございますね。で、第2週は、当時は、悩まし商店街の理事長小林さん、今は会長ですけども、と一緒に、まあ、いろんなことを、まあ、商店街のことも含めてですね、いろんな話をしていこうということで始めて、なんと最後の6月の放送では藤田純のルーツが京都にもあったという衝撃的な内容で、第2章を締めることができてですね、この上ない喜びなんですございますけども、その他に、まあ、コロナ中でお客さんも少ないということもあったんで、少しでもこうお役に立てればと思ってですね、 内町商店街や大手筋、それから龍馬通り等ですね、飲食店に伺いながら、いろんな美味しいものを食べさせていただいてですね、本当に、頑張れと心で思いながらもごちそうさまですっていう風に感じてですね、いろんなお店を回らせていただきました。まあちょっとお邪魔な面もあったかもしれませんけど、本当に心よく迎えていただいて、楽しい思い出ばかりでございます。ありがとうございました。その後にですね、今度どうしようかということで、いつも私とかですね、月城くん、月こと月城くんなんかは出てるんですけども、また KBS でも何人かのうちのグループの社員が出てくれたんですけども、もったいないと、若い子を中心にいろんな子にラジオというものを経験させたいし、またその自分の声をですねスピーカーから聞くということが非常にどこの会社の誰でもできるようなことではございませんので、この貴重な放送のチャンスを生かしてですね、みんなに経験していただきたいということで始めたのが第3週第4週の若手との交流ということでですね、非常に当初私不安に思ってたところもあったんですが、皆さん上手で、しかも面白くて非常に良かったなと、みんなは単なる飲み会的なところもあったかもしれませんが、私としては結構鋭い質問が来たり、いろんなことを考えてきてくれてたんで、非常に勉強になったし楽しかったですね。ですからこれでラジオの番組としては終わってしまいますが、またなんか機会があればですね、その若者との交流なんかもまたこう飲み会だけじゃなくてラジオとして放送できたらなと思ってます。それがまたこういろんな人たちの参考になったらですね、この上ない喜びでございますので、それも検討しておりますけども、それと初めての体験でございますけども、第5週という週がございましてですね、これは3ヶ月に1回ぐらいある週なんでございますけども、さてどうしようと思ったんですが、そこで一人喋りというコーナーを作りまして、私そのたんびにいろんなテーマを考えてですね話させていただいたんですけども、非常に自分のためには参考になりましたね。他の番組はですね、本当にプロのパーソナリティの方たちに助けていただきながら進めているわけですけども、一人で喋るっていうのは本当に初体験でございまして、もちろんバンドやってるんでライブの途中にこうねちょこちょこ話すぐらいなんですけど、 MC で30分ですから、賞味25分ぐらい話すにあたって話せるのかっていうのがあったんですが、最初だけはこう分単位でこう話す内容なんかもこう書いてたんですが、最後の方はテーマだけで、話せるようになりまして、非常にこう貴重な経験をさせていただきました。これも非常にリビング FM 845やらせていただいたですねことによるすごい恩恵かなと思っておりまして、そういう意味では1年7ヶ月というある意味で短い期間だったんですけども、私だけじゃなくてですね、会社のみんなもですね貴重な経験、ありがたい経験をさせていただきました。本当に感謝しかありません。また何かしらの形でですね、この感謝をですね、リビングFM845に、お返しできたらなというふうに思っておりますので、またお声掛けいただければなと思っております。それでは、京都の皆様、そして伏見の皆様、そして、お聞きいただいているリスナーの皆様、ありがとうございました。またお会いしましょう。